小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は授乳中の母親に対する薬物療法について、一般社団法人妊娠と薬情報研究会理事長村島敦子さんにお話しいただきます。
妊娠と薬情報研究会の村島です。今年の3月まで妊娠と薬情報センターの責任者をしていた立場から、授乳と薬についてお話しいたします。これは少し古いデータではありますが、妊娠と薬情報センターにおける授乳中の薬に関する相談例において、相談例の元となった疾患群は、呼吸器疾患、消化器疾患、歯科治療など、急性期の疾患で使うお薬の相談が多いです。また、精神疾患につきましては、急性期というよりも慢性疾患の範疇に入るとは思いますが、相談例が多いです。このように授乳中のお母さんが薬剤を使用する状況を大きく分けますと、急性疾患で服用する場合と、慢性疾患で妊娠前妊娠中から継続して使用する場合になります。基本的にはどちらも同じだと思いますが、ここでは急性疾患で服用する場合をイメージして考えてみたいと思います。皆さんは妊婦授乳婦への薬の投与というものに対してリスクを危惧されている方が多いかと思います。と言いますのも、添付文書の表現がなかなかリスクを示唆するようなものになっていて、安易に使ってはいけないのかなというものになっているからだと思います。では添付文書について少し詳しく見てみたいと思います。添付文書要項が平成29年に大改定されるまでは、多くの薬剤で授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させることとなっていました。すなわち薬物治療と母乳栄養が両立できないような表現になっていたわけです。しかし、この大改定の際に、乳児移行性のみならず、薬物動態及び薬理作用から推察される母乳中の知恵の影響、また臨床使用経験等を考慮し、必要な事項を記載することというような通知がございまして、多くの薬剤が治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続または中止を検討することに変更されています。ここで注目すべきことは、この文言の中でリスク、すなわち危険性について一言も触れられておらず、治療の有益性と母乳栄養の有益性、すなわち母体の疾患管理の重要性と母乳栄養から母児が得られるメリットを考えなさいという画期的な文言となっています。私たち医師が薬剤を処方する際には、そのリスクとベネフィットを計りにかけて判断します。それは妊婦さんであっても授乳婦さんであっても同じです。今日は授乳婦さんの薬物投与のリスクベネフィットについてのみお話ししたいと思います。授乳婦さんの場合は、母乳を介して児が摂取することになる薬剤量が非常に少なく、児に薬理作用をもたらす可能性が非常に低いこと、それに引き換え母乳栄養の有益性と薬によってもたらされる母親の病状の安定の有益性が大きいことから、ほとんどの薬剤において母乳栄養との両立が可能ということになります。では母乳のメリットを赤ちゃん側から見ていきましょう。これまで多くの疫学研究で母乳栄養のメリットが示されてきました。代表的なものを提示いたします。まずは赤ちゃんに最適な栄養源である。次に愛着とお母さんへの信頼を深める。顔の筋肉や顎の発達を促す。これらは考えればわかることかと思います。また 感染症のリスクを下げる、認知能力すなわち IQ の向上につながる、将来の2型糖尿病のリスクを下げる、これらは疫学研究で証明されています。次は母乳のメリットをお母さん側から見てみましょう。このテーマについても多くの疫学研究が出されていますが、代表的なものを一目します。産後の子宮回復の促進、妊娠前の体重への回復を促す、がん、特に閉経前の乳がん、卵巣がん、子宮体がんの発生率を減らす、将来の高血圧、糖尿病、心血管イベントのリスクを下げる、このようなことが示されています。では、リスクについて考えてみましょう。お母さんが、摂取したお薬が、母乳を介して赤ちゃんに作用するまでについてご説明します。まず内服薬のほとんどである低分子化合物の場合は、お母さんの血中に移行し、そこから母乳へ移行することが多いです。そして、母乳を介して赤ちゃんはお薬を摂取することになるわけですが、それが赤ちゃんの消化管から吸収され、赤ちゃんの血中に移行し、また赤ちゃんに作用する。このように、母乳に移行したお薬が児の消化管で吸収されて、作用するまで、非常に長い道のりがあるわけです。一方で生物学的製剤など高分子の薬剤は母乳に出にくく、出たとしても赤ちゃんの消化管で消化されて吸収されることはございませんので、安心して母乳栄養との両立ができるかと思います。授乳中の薬物使用の目安として MP 比と RID の2つの指標があります。この2つについては次に詳しくご説明したいと思います。お母さんの血中濃度と母乳中の濃度の比を MP 比といって母乳へ移行しやすい薬剤かどうかの目安になります。母体血小中に比べて母乳中にどれだけお薬が出るかという単純な割り算になります。MP 比が1以下の薬剤は母乳への移行が少ないというような表現がされます。ここで注意していただきたいのは、母乳中に移行しやすい薬剤が必ずしも赤ちゃんが摂取することになる薬剤が多くて危険ということはないのです。しかしながら、先ほど申し上げましたように MP 比で母乳栄養との両立が判断できるかといったら違います。母乳栄養との両立ができるかどうかの判断は RID ということになります。 RID レラティブインファントドースは、母乳を介して赤ちゃんが飲むことになるお薬は治療量の何パーセントかという数値になります。これは母乳中の薬物濃度に児が1キログラムあたり摂取した母乳の量をかけて、それを母親が体重1キログラムあたり摂取する薬剤の量で割ったものを百分率で表したものになります。 MP 比も RID も母乳中の薬剤濃度がわからなければ出せないことがお分かりになるかと思いますが、測られていないお薬というのが少なくありません。今日は総論を中心にお話ししました。各論につきましては妊娠と薬情報センターのホームページで確認できます。妊娠と薬で検索しますと先頭に出てきます。そして、授乳中の薬について知りたい方へをクリックしてください。そうしますと、よく使われる抗菌剤とか外用薬を中心にQ&A が掲載されておりますし、授乳中に安全に使用できるお薬と使用できないお薬が一覧表で掲載されております。 結論から言いますと、ほとんどの薬剤は母乳栄養との両立が可能ということになります。しかしながら例外もありますことをご説明したいと思います。まず、乳児の暴露レベルが高くなる薬剤、先ほどの RID が高めの薬剤ということになりますが、転換薬が中心でございますけれども、これらを飲んでいるお母さんが母乳育児をする際には、赤ちゃんの観察など注意が必要です。また、放射線アイソトープとか細胞毒性のあるお薬は、少量の移行でも赤ちゃんへの影響が危惧されますので、母乳栄養は控えられた方がいいかと思いますし、母乳分泌を妨げる薬剤は見合わせた方が無難かと思います。では、最後に例題を解きまして、今日のまとめにしたいと思います。産後、3ヶ月の子供を母乳で育てている女性が、妊娠中に出現した歯の痛みがひどいので歯科を受診して抜歯をすることになりました。スハム系薬剤。これは RID が 1% です。と、非ステロイド性抗炎症薬、RID は 0.1% を処方されました。上の子のかかりつけ医師である先生に、完全母乳ですがどうしたらよいでしょうと質問されました。先生はどのようにお答えになるでしょうか。1、薬の内服中は母乳を捨てなさい。これは小児科以外の先生方ではよくあるお答えではないでしょうか。しかしこれでは母乳栄養のメリットを享受できないばかりか、搾乳だけでは母乳が出なくなったり、乳腺炎を起こす恐れもあります。2番、半減期は2時間ぐらいだから、内服後2時間空けてから授乳してください。これは一見科学的でスマートな答えだと思う先生方も多いのではないでしょうか。しかしながら、母乳中にはほとんど移行しない薬剤、先ほども申し上げた RID がこのように低い薬剤について、ここまでやる必要があるでしょうか。3、母乳栄養と両立できるお薬ですので、安心して、お薬を飲みながら母乳も続けてください。これが正解となります。以上でございます。
授乳中の母親に対する薬物療法について、お話は一般社団法人妊娠と薬情報研究会理事長村島敦子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。